ああ。だいたい松本さんが始まったタイミングでカシャプシュってやる
そうですね。
人なんですよね。どうぞ、やってくだ
ちょっと
さ
練習も、やってみます。ちゃんと収録できればいいですけど。
い。ちょっと、リスナーの皆様にお話ししておくと、今回はゲスト会です。ゲスト会なんですけれども、だいぶ、自分が今まであんまり絡んだ方がないというわけではなくて、以前ちょっとデータかけるセキュリティって感じで勉強してた時に、一緒に勉強させていただいていた、高江さんという方を、今回はゲストにお呼びさせていただいています。高江さん、よろしくお願いします。
高橋です。よろしくお願いします。
高橋さんは、診断とかを最初やってたけど、だんだんとなんか AI 系とかデータ系に軸を移されていくと同時に、クラフトビールマンだったり、辛いもの大好きマンとしての名を馳せてる方だというふうに認識してますけど、合ってますか？
そうです。おおむね合っ
おお
て
む
ますね。
ね、はい。
本職というか、仕事はセキュリティ、サイバーセキュリティの仕事で、もともと、今、健吾さん言ったように、ウェブアプリケーションの脆弱性診断やっていたんですけど、ちょっと機械学習とセキュリティというテーマに興味を持ちまして、そこから機械学習を使って何かを自動化するだろうとか、あと機械学習を使って作られたシステム、いわゆる平たく言うと AI、そのもののセキュリティ、脆弱性。そこに興味を持っていろいろ活動しているという感じですね。あと、
ああ、なる
先
ほど。
ほど紹介いただいているように、ビール、クラフトビールと、あと、めちゃくちゃ辛いものが好きですね。
なるほど。
という人です。
ありがとうございます。あ、そうなんですね。なんか AI の脆弱性を今はちょっとポチポチとつき始めてるって感じなんですね。
そうですね。そういったやりつつ、あと、今日はあまり仕事の話はしないですけど、仕事でやっているサービスに機械学習を組み込んで、何か自動化するとか、そういったことも、やってます。
なるほど。そうですよね。なんか私たちが知り合ったタイミングって、なんか六本木の機械学習勉強会みたいなところで、
そうですね。
で、どっちかっていうとその時は後者を頑張られてたみたいなところですよね。
そうです
確
ね。
か。
六本木の結構、狭めの部屋でやった勉強会で。
やりましたね。
その時は、ウェブアプリケーション診断を、機械学習をいろいろ使って自動化できないかっていう、そういう取り組みしていて、その発表をしている際に、健吾さんに出会ったと。
そうですよね。あの時自分はどっちかっていうと、なんかログの中からアノマリーをこう抽出できないかみたいな感じでいろいろ勉強していた時期でしたね。だいぶ、あの人数、あの部屋だと多分十数人ぐらいで、多
そう
分、
で
当時、何年ぐらいですかね。多分2016年とか、そんぐらいですよね。
そうですね。だいぶ、
だいぶ前です
熱気のある、
ね。
狭い部屋で、楽しかったですね。でも、
楽しかったですね。
そこ行ったおかげで、健吾さんにも出会いましたし、それがなければ、今のような、なんですかね、関係というか、付き合いもなかったのかもしれないですね。
そうですよね。なんかあの部屋に、なんか機械学習がテーマでセキュリティマンが二人いるっていうのがだいぶ奇跡に近かったで
そ
す。
うですね。だいぶ、浮いてる感じでしたね。
ね。でも、いい出会いでした。
そうですね。よかったです。感慨深いです。
そうですね。そこも若干勉強会もやったりとか、やっ
そう
て、今に至るって感じですかね。
ですね。そうですね。勉強会は1年半ぐらい、1
や
年
り
半
ま
ぐらい
したね。
頑張ってやりましたよね。
やりました
そう
ね。
ね。結構あの時に話聞きに来れた人、聞きに来てくれた人とか、と割と今も何人か付き合いがあって、 まあ、い
こう、
ろいろ一緒
だよね。
に、はい、勉強会というか、
講師
リレー
と
でキ
か
ャ
も
ン
やっ
プ
てま
が。
すよね。
うん、そうですね。なんか、一年半の活動で、なんかいろんないい人と、まあ、出会えて、なんかすごい、ハッピーな感じです。
いや、素晴らしかったですね。
はい。
まあ、あ
よかった
の
で
時期
す。
がコロナじゃなくて本当に良かったですよね。
そうですね。あそこまで密な関係は多分コロナ禍だったらないですね。オンラインだと。よかったです。
そこから若干、最近ですかぐらいは、AI に対する、攻撃みたいなところに足を踏み入れてるんですか？まあ、確かに、勉強会の時も結構そういう論文を発表されてた記憶はあるんですけどね。なんだっけな。
そう。で、アドバーサリアル
ああ、そうですね、
エグ
そう
ザ
で
ンプ
す
レッション。
ね。
AI を騙すやつです。
やつですね。まあ、
そう。
その当時のちょっとアドバーサリアル、当時のアドバーサリアル、すみません、アタックでしたっけ？で、
あ、
ちょっと、今の、リスナーの方もいらっしゃるんで、どんなもんだったか、簡単に、超簡単に説明できたりしますか？
はい。あ、わかりました。そうですね、アドバーサリアルエグザンプルス。日本語だと、敵対的サンプルっていうふうに訳されるんですけど、まあもう敵対的サンプルっていう時点で、まあ多分日常生活でそもそも耳にしないような言葉なんですが、まあ一言で言うと、AI の判断を狂わせる入力データのことを敵対的サンプルと呼んでまして、例えばその画像を識別する、まあ人だと AI、もう AI って言っちゃいますね。AI だとして。例えば、よく自動運転自動車とかに搭載されてるカメラで、道路標識をなんか識別するような AI ってあったりしますけど、例えばこれは一時停止、これは速度制限標識とか、まあ、画像を見て、道路標識の画像を見て AI が判断するという仕組みがあったとしますと、まあ、その AI のカメラに入力される画像データ。まあ、これに微妙な、攻撃者が微妙な、まあ、ノイズを加えてしまうと。しまうと、まあ、それを 入力として受け取った AI が、本来の物体とは全く違うものとして、誤って認識してしまうと。いうものが、はい、敵対的サンプルを使った攻撃。で、一応なんか英語、論文とかだと、回避攻撃、エバージョンアタックと、なんか回避攻撃というふうに呼ばれてたりしますね。で、まあ、今のは画像の例なんですけど、もちろん自然言語をインプットして分類するような AI とか、あと時系列データとかテーブルデータとか、まあ、いろんな入力データのパターンがありますけど、まあ、いずれにしてもインプット情報にちょっと細工をすることによって AI を騙すというのが、まあ、敵対的サンプルを使った攻撃、まあ、回避攻撃のざっくりとした概要ですね。
ありがとうございます。なんか当時は自動運転もちょっと流行り始めたこともあって、なんかそれと組み合わせたような、なんか発表とかも多くあった、印象を持ってます。
そう
で、実際なんかそこら辺って、ただやっぱ波があって、だんだんと落ち着いてった
ですね。
ような、実際の事例が出るというよりも、だんだんとレベルで、POC レベルで静まっていったみたいな印象だったんですけど、実際それをずっと見続けられてた高橋さん的にはどうでした？
やっぱりあんまり変わってないですね。論文の数は圧倒的に多いんですね。その AI に対する、まあ、攻撃手法、まあ、いろんな攻撃手法あるんですけど、まあ、その中でもこの、さっき言った回避攻撃、AI を騙す攻撃に関する論文自体は非常に多いですと。まあ、私が調べた感じだと、まあ、全体の8割、9割ぐらいはもうその、回避攻撃、敵対的サンプルに関する論文ですと。ただ一方で、まあ、実際に何かのその AI 組み込んだシステムが、その敵対的サンプル使って騙されて被害が発生しましたとか、そういった事例ってほとんどないですね。
まだって感じですか
は
ね。
い。
あ、
な
そ
の
の
に、
悩みは、もちろん、つい、 この1年の中にガッと出てきたチャット GPT でも、その論文的にはそのエベージョン系がやっぱり多いという感じなんですかね。
そうですね。まあ、チャット GPT、まあ、セキュリティ関係なくチャット GPT 絡みの論文はやっぱ多いんですけど、やっぱそのチャット GPT みたいな、その、いわゆる大規模言語モデル、LLM に対する攻撃というのは、まださほど多くはないです。まあ、今後徐々に増えてくるんじゃないかなという気がしてますね。まあ、LLM 周りだとやっぱり、LLM 学習したデータを第三者が盗むとか。要は LLM って、ものによっては結構個人情報とか、本来人に見せちゃいけないようなデータも学習してると言われているので、それを全くの第三者がいろいろつついて、まあ、プロンプトインジェクションとかして、例えばその誰かの住所とか、メールアドレスとかを、LLM が取ってしまうという、そういった、方向性の攻撃は、割と、もうやられてますね。
まあ、例えばなんかダークウェブに流出しちゃった個人情報とかを、まあ、LLM が何かの表紙で、学習しちゃって、まあ、普通のプロンプトレベルなら、なんか、返しませんみたいな、それ個人情報だから返しませんみたいな感じですけれども、まあ、プロンプトインジェクションだとかジェイルブレイクを使うことによって、その学習データを引っ張り出せるみたいな、そういうイメージですよね。
その通りですね。
ここら辺のプロンプトインジェクションとか、そのジェイルブレイクっていうのも、基本的にその以前からあったようなエベージョンテクニックの類型の一つなんですかね。
難しいですね、そこは。何とも言えないかなと。で、従来のイベージョンアタックは、なんか入力データに本当に人間が気づかないような、ノイズを乗っける。まあ画像だったらちょっと何ピクセルかいじるとか、あと自然言語だったら文章のどっかの文字をタイプするとか、例えば、何ですかね。
そうか。そうか。モデル自体に対する、その、精度を狂わせる的なやつだったから。
そうですね。
確かにそれだと。
プロンプトインジェクションもまあ、騙してないか取るっていう意味ではそうですけど、手法自体が従来のイベージョンアタックとは違うので、
確かに。
ちょっとまあ、どこに分類していいのかっていうのは、私も、悩ましいですね。まあ、普通な入力っていう意味では、カテゴライズできますけど、ちょっとその手法が違うっていうので、
まあ、
まあ、
さっき。あ、
プロン
どう
プ
ぞ
トイン
どう
ジェク
ぞ。
ションは、やっぱり自然言語で攻撃できるので、やっぱり攻撃のハードルがだいぶ低いですよね。なので 結構、海外とか中心にいろんなプロンプトインジェクションの手法がだいぶ一気に出回ってる感じですよね。
そうですよね。なんか、新しい、CTF とかでも、作文としてそういうプロンプトインジェクションを使って、フラグを取るみたいな作文も出てきているんですよね。
そうですね。なんかデフコンでもなんかあったみたいですね。
ですよね。なんか、うさぎがどうのこうのみたいなやつ。そうですね。
割
まあ、
と、やりやすい。やりやすいんですけど、なんですかね。まだ結構経験則でいろんなプロンプトインジェクションをやってるようなイメージがあって、いろんな人が。こういうパターン試してみたらうまくいったよとか、というのが多いかなと。で、なんかその LLM 内部の挙動を分析した上で紡ぎ出したプロンプトインジェクションってまだあんまりないような気がするので。なんですかね。まあそこまでできると経験則ではなくて本当に刺さるプロンプトインジェクションの手法が確立されるかなって気がしますけどね。
ある意味、なんていうか、こう、プロンプトインジェクションも、その、ステップバイステップでやっていけば、その出力から、その、裏のロジックをデバッグできますから、わりかしやりやすいっちゃやりやすいような気はしますよね。
そうですね。なかなか LLM は面白いですね。
林さん
出発
的
し、
には、
うん。
その、まあ、いろいろ追っていらっしゃいますけど、その、今、やっぱり世の中的に見えやすい LLM のそのインターフェースってこういうチャット GPT のようなチャット形式じゃないですか。なんか、これを高江さんが例えば本業に使うとしたら、つまり、チャットじゃなくて LLM を使うとしたら、どういうとこに使いますか？
そうですね。私、まあ仕事で、まあ開発も実はやっていて、まあプロダクトの開発もやってるんですね。で、まあコードを書くこともあるので、例えばコードを書かしてみるとか、なんかテストデータを作ってもらうとか、まあそういったものによく使ったりしてますね。あとまあ、そうですね。データをなんかまとめるとか、まとめて表にするとか、グラフにするとか。まあ、そういうデータ分析系とかコード書いてもらったりとか、なんかテスト作るとか。なんか結構そういった用途に頻繁に使ってます。まあ私も課金をしてしまったので、はい。どんどん使っていかないと。
そうですね。もったいない
はい。
ですよね。
そうですね。あとはあれですね、チャット GPT ではないですけど、GitHub コパイロットとか、ああいったものもかなり精度がいいので、なんか開発の効率化とか、そういった用途に最近は使うことが増えてるというか、多いです
な
ね。
るほど。
はい。
まあそうですよね。なんか私も、こう、先日 CTF に出たんですけど、ちょっと、めっちゃ活用させていただきましたね。
CTF っていうのはいわゆる LLM ではなくて、
ではなくて、普通の CTF で
ま
す。
あ、問題解くためのヒントを得るためにいろいろ質問したって感じです。
どっちかっていうと、ヒントじゃないんですよね。なんか、こういうのが返ってきたけど、なんか、フラグっぽいのないみたいな、
ああ、なる
と
ほど。
聞いて、なんかこれ多分ベース64だからレコードしたらなんか出てくるよみたいな、ことを言っ
面白いで
て、
す。
そう、くれたりだとか、例えばなんか、こう、ファイルストレージ、にアクセスして、ファイルを落としてきたはいいんだけど、画像ファイルが1000個ぐらいあって、そのうちの999個がなんか外れですみたいな画像なんですよ。で、なんかそういう感じでファイルストレージから落としたやつがこうめっちゃあるんだけど、どうすればなんか1個識別できるみたいなことを言ったら、なんか E タグ取ればいいんだよみたいなことを言ってきて、
なるほど。
そう。その公式の回答とかだと、ファイルのサイズとかで多くするだとか、ハッシュの256取って違うやつ探すみたいなのがあったんですけど、環境だけ提示して、こうやりたいことを提示すると、その環境に合ったやり方をパッと教えてくれるみたいなところで、なんかすげえって思いましたね。
そうですね。作文書も想定していないといったというか。
ですね。で、ただ、なんか思ったのは、やっぱり、なんか、ここら辺、なんかありそうだなとか、そういうひらめき系っていうのは、人間がやった方がいいんだなっていうのには、それをやってて思ったって感じですね。まあ、なんだろう、CTF だと多分作文者はこういう流れ想定してるから、こういう感じで、シナリオ作ってこうみたいな、そういうことは、人間がやんないとどんどんなんか、AI の方は漁ってる方向に行っちゃうっていうのは、よく、わかりましたね。
ああ、ちゃんと背景とか伝えてあげないと、
そうなんですよね。
確かそれはまだ難しいかもしれないですね。チャット GPT。
ですね。まあ、なんか、自分だけのチャット GPT とか作って、そこに全部ぶち込むみたいな技を今後はやってくる人も増えるのかもしれないですね。そうすると
そう
チャット GPT っていうサービスのくくりを抜けられるかも
ですね。
しれないんで、はい。
そうですね。今も汎用的なやつなんで、個人に特化して、なんかファインチューニングするとかして、個人に特化した自分専用の LLM ができるようなサービスがあると、
まあそうですね。
本当に、まあ、パートナーみたいな感じになりますよね。
ですね。まああと多分、LLM を活用するためのユーザーインターフェースっていうのも結構、利用したいシーンによっては変わってくるんだろうな、みたいな。
ああ、そうですね、確かに。
必ずしも、チャットの形式じゃなくてもいいと思いますし。みたいな、ことを実際に、CTF でやりながら、思ってたところにはなりますね。
健吾さん、もしかしたら、あれですか、LLM に興味を持ち始めて、何かサービス作ってやろうみたいな、そういうモチベーションが湧き上がってきてるって感じなんですか？
モチベーションは常にあるんですよ。モチベーションは。まあ、ただ、我々が昔やってた勉強会が終わった理由と同じく すごいたくさんやることありますみたいな、そんな感じで はい。
そうですね。
そうですね。まあ、ちょっと話は脱線するんですけど、まあ、今の職場とか、今の会社のチームに入ってから、採用ってめっちゃ大事なんだな、みたいな気持ちになってきているんで、
採用。
採用、
ああ、
つ
はい。
まり、チーム集めて、チーム集めないと、多分ず、一生忙しいままっていうことに気がついて、つまり、全部やるまんのままだということに、まあ、当たり前ですけど、まあ、ちゃんと気づいてしまったということですね。
そうですね、確かに。やれ、自分がやれる分、やってしまうと、いつまでたっても、新しいことを考える余裕がないですし、
そうです
確
ね。
かに、はい、その通りだと思いますね。
まあ、ちょっとそれは脱線気味ですけど、まあそういうのをですね、私も、赤キャンの講師だったんで話してきたんですけど、まあ高江さんもその場での赤キャンの、講師だったと思うんですけど、どういうことを教えたんですか？つまりその AI セキュリティっていう範囲ですと、どういうこ
そう。
とを学生の皆さんにお伝えしたんですか？
そうですね。三つありまして、三つ講義やったんですね。で、一つが、テクニカル寄りの話で、まあ、冒頭に話をした、リバージョンアタック。まあ、画像を分類する AI に対して、どう、敵対的サンプルを作って騙すのか、そして防御するのか。というのもハンズオン形式で、まあ、技術よりのがっつり系の講義をやりましたと。で、二つ目が、まあ、今の話の流れにちょっと近いんですけど、まあ、LLM 系の話。要はまあ、LLM って便利なんですけど、結構平気で嘘をついたり
そうです
しますよ
ね。
ねと。はい。
しま
まあ、ハ
す
ル
ね。
シネーション幻覚ってやつですね。なんですけど、じゃあAI が作った文章と、まあそもそも人間が書いた文章、まあどう見分けるんでしょうと。まあそれをテーマにした講義を一つやりましたね。で、はい。やっぱ GPT-4 とかなるとかなり人間の書いた文章と近しいというか、むしろ人間よりも読みやすい文章を作ったりするんですけど、やっぱりどっかほころびがあったりするんです。まあそれをいかに見つけるのか、検知、見つけて検知するのか、というのをテーマにした講義をやりましたね。やっぱプロパガンダとかいろんな偽情報とか、いろんな溢れてきてるんで、そういう情報の、なんですかね、見る目を養うみたいな、そういったテーマで、はい、やったのが2点と、あと最後はちょっとまあ倫理的な話なんですけども、まあ AI ってやっぱり、まあさっきの採用の話もそうですけど、結構人事の採用に一部使われたりとか、結構な人間を評価するようなシーンにもちょいちょい使われ始めていますよと。で、どっかの大学の学園祭で、まあ、裁判官を AI にして、模擬裁判みたいなイベントもあったりして、なんかそういう AI が人間自体をジャッジするみたいな、まあそういった世界が今後来るんじゃないかと。じゃあそういった時に人間はその AI に対してどう付き合っていけばいいんでしょうというような、ちょっとまあ倫理観というか、まあそういった、はい、講義 ですね。その3つ、はい。
な
や
るほど。
りましたね。まあ、受講生はみんな若い人なので、セキュリティキャンプは。まあ、これからバンバン、もう AI が当たり前にある時代を生きる人たちにどう AI と付き合っていけばいいのか。まあ、それを考えさせるような、技術よりから、そう、倫理系の話まで、まんべんなく、はい、やったって感じですね。
めっちゃ濃いですね。なんか、一
そ
つ目は普通に授業として受けたいですし、二番目はなんか普通になんか、SNS 系の利用シーンで、なんか全小学生とか全中学生とかに受けてほしいようなやつですね。
そうっす。
三つ目も面白いですね。倫理っていうか、どうなんか自分を、その定義するかっていうか、自分の
そうっ
価
す。
値を、AI と並走しながらも自分のオリジナリティというかユニークさを発揮していくかみたいなところで、いや、それは本当に、まあ自分も聞かれましたけど、まあ結構悩ましいところですよね。
そうですね。答えがないというか、誰も確たる答え持ってるわけじゃないので、議論してもなかなか、なんでしょう、盛り上が、なんていうの、スパッとなんか答えが出るわけではないんですよね。だからこそ面白いっていう、側面があります。人によっては全く意見違ったりするので。まあ、ただそれを考えるってことは、考えるきっかけっていうのは、まあ、重要かなと思ったりします。
そういうのってなんか学生の皆様になんか議論させたりしたんですか？
そうですね、はい。グループ作って、お題を3つぐらい与えたんですね。違
ほうう
お題を。
ほうほうほう。
で、それぞれグループ作って、それぞれのグループでディスカッションして、発表をし合うと。質問し合うみたいな、そういうディスカッション形式の、はい、講義しました。で、やっ
いいです
ぱ
ね。
り盛り上がりますね。いろんな意見出ますし。
なんか面
で、
白い議論ありました？
そうですね、印象残ってるのが、結構その AI に管理されるのはまあ抵抗ありますよと。まあ例えば AI が裁判官やるとか。そうなった時ってなんですかね。例えば AI、誰か被告人が裁かれます AI に。で、仮にまあ死刑判決とか、まあ出すことも当然あり得るんです。で、その時にまあその被告人もそうですけど、その被告人の関係者、遺族とか、そういう人たちは納得するんだろうかっていう話はありましたね。
なるほど。それは面白い。
まあその、判決下した人間ではないというところで、まあそういうのは人間がまだ、今だかつて経験したことないところなので、果たして納得できるのかっていう話もありましたし、じゃあ逆にその AI 自体をなんか高度に擬人化してしまうと、納得感が出るんじゃないかという意見もあったりして、まあ確かに、わからないですよね。まあ、昔のブレードランナーっていう映画ありましたけど、ブレードランナーご存知です
もちろんです。
か？ああ、はい。あれも一応人間そっくりの行動とか思考パターンするなんかアンドロイドが出てくるじゃないですか。いや、普通に生活してると多分気づかないですね。そういう存在って。
そうですよね。
はい。で、そういう人がもし裁判官していたとしたら、結局、まあ、機械が判決下してるわけですけど、
そうですね。
はい。みんな人間だと思い込んでるんで、当然それに対する抵抗はせずに、まあ、受け入れるだけ。だそういうレベルまでなっていったら、
なるほどね。
まあ、別に AI 管理する社会でも、まあ、ちゃんとしたジャッジしてくれるのであれば、いいんじゃないかっていう話はありましたね。
今の世の中でああいうこと何かありますかね。自動で人を判定するような仕組みって何かありましたっけ？ないか。
まあ、顔認証とか、なんか指紋とか、あれも一応機械、人工知能と
確かに。
限らないですけど、じゃ機械がジャッジしていて、たまになんか、機械が反応しないこともあるじゃないですか。
ありますね。
その時別に機械でイチャモンつける人誰もいないと思うんですよ。
あ、
ちょっと
そう
自
で
分
す
の、はい、自分の指の置き方が悪かったんじゃないかとか。ちょっと顔の角度が悪かったんじゃないかと。で、結構人間自身が 機械にフィットするように動くので。
うん。
なんか今でも結局、機械にその判定されるっていうシーンは、実はあるのかなと、はい、思った
まあり
し
そう
ます
で
ね。
すよね。あ、なんかそれ、どんな指の置き方でも、こう、解除されずに、なんかロックアウトされちゃったみたいな場合って、その、不便さを、結局誰にぶつけるんでしょうね。あれ場合は。
確かに。まあ、機械を叩くわけにはいかないので。
うん。そうなん、なんか、その、もともと人がやって、まあ、でもね、人もシステムの一部って考えれば、まあ、なんか、宙ぶらりんに、仮に人がやってても宙ぶらりんにされることはあるから、そういう意味で言うと、別に AI になって、なんか、宙ぶらりんな状態にされるのも、そんなになんか、状況としては変わってないのか。
そうですね。
まあ、
まあ、
なんか、そういう、はい。
AI って言っちゃうとなんか特別感が出てくると、その言葉がなんか悪いような気もするんですよね。
そうですね。確かに。仕組みとしては変わってなくて、どれだけその仕組みで、仕組みから落ちそうな人をちゃんと救い上げる、体制になるかってところが、まあ、今も昔もカスタマーサクセスっていう点では変わんないのか。
そう思います。
なるほど。おっす。
葉がだいぶ一人歩きしてる感があるので。
まあずっとそういうのを見てきた高橋さんだからそう思われるかもしれないですね。
そうです
まあ、
ね。
そんな高橋さんが普通に AI って言っててもびっくりしましたけどね。
はい、もう最近、
諦めましたか？
気にしなくなりました。まあ、講演とか講義するときは、冒頭に、その AI って言葉の定義はこうですという説明をするんですけど、なんかまあ、こういうディスカッションとか、まあ、なんかもう、まあ、AI と言っても、ほぼもう誤解のないように相手も解釈してくれるので、
確かに。か
もう普通に使うようになっちゃいましたね。
なり、こう、明白な、なんか、事例が出ちゃったんで、AI って言うと、とりあえずみんなそれを頭に思い浮かべるって感じになりましたね。
そうですね。まあ、ディープラーニングが出る前の、まあ、いわゆる、なんですかね、クラシカルな契約書の手法、あれに対して AI というのは、だいぶ私も抵抗はあったんですけど、なんかもう、ディープラーニング出てきて、まあ、画像の識別性とかも人間の認識率を超えましたとか、あとは昨今の、まあ、生成 AI ですか。チャット GPT みたいな。GPT みたいな。ああいうのも人間と瓜二つの文章を作ったり、要約したりするので、なんかもう AI っていう言葉自体が特に違和感ないような気が、はい。今してきてます。はい。
そうですよね。なんか、昔我々が勉強会したとき、その勉強会の名前がアイセック、AI とセックを掛けましたアイセッ
そう
ク
です
で
ね。
したけど、その時もなんか AI 使うか、みたいな感じでしたよね。
そうですね。
ちょっとプライドが、みたいな。
ほんの数年で、私はもう、ころっと変わっちゃいました。
変わっちゃいましたね。はい。まあ、その中でも最先端を走ってる高橋さんにだからこそ聞きたいんですけど、今後、そういう、まあ、LLM が大きなユースケースに、本当に人に見える形での、大きなユースケースになって、まあ、今後、そういった LLM と、そしてそれに伴うなんか、セキュリティってどういう方向に行きそうな、雰囲気を感じてますか？
そうですね。まあ、難しい質問ですけども、まあ、LLM 自体が、もう、ブームで終わるってことは、私はないと思ってますと。まあ、精度が上がったりとか、まあ、さっき言ってたように、個人で使えるような、個人でカスタマイズできるような LLM とか、まあ、そういったいろんな進化はしていくんだろうなと思ってますと。で、まあ、それの、 それにまつわるセキュリティ、まあ、いろんな観点ありますけど、なんですかね。まあ、LLM 自体を作る人たちに起因するセキュリティはあまり、そんなに、なんですかね、気にしてないというか、どちらかというとその誰かが作った LLM を使って何かサービスをするような人とか、あと、そのサービスの利用者の観点のセキュリティが結構、今後、もう
お
ことになるんじゃないかなと思ってますと。ちょっと話戻って、まあ、LLM 作る人たちに起因する分、まあ、例えばオープン AI とか、まあそういった日本でも大きな会社が LLM 作ったりしてますけど、まあそういったところにももちろんセキュリティの観点でいろいろ、はい、ありますけど、そこよりも、まあ利用者とか、まあ利用者目線のセキュリティは結構厚くなるんじゃないかなと思ってますよと。で、例えばなんですかね。まあ、利用者だと、まあ、純粋に、そういった LLM ベースのサービスに、まあ、個人情報を入力しちゃうと、まあ、学習されてしまいますね、と。個人情報が。という、そういう気をつけるべきというポイントもあると思いますし、あとその LLM を使って何らかのサービスを展開するような会社。例えば、そのチャット GPT と裏で連携して、なんか、エンドユーザーに何か価値を提供するみたいな。結構いろんなプラグインとか、ラングチェーンみたいな、LLM とアプリをつなぐような、いろいろ出てきてますけど、そういったところのセキュリティが結構個人的には面白そうだなと思ってます。というのはですかね、ラングチェーン、最近読んだ論文で面白かったのが、なんか LLM 統合アプリケーション、要は裏で LLM を動かして言ってパターンですね。まあ、そういう LLM 経由の SQL インジェクションとかの手法とか、
なる
あっ
ほど
た
ね。
り、そこら辺のリスクをちゃんと把握せずに、便利だからってことで LLM 統合アプリを作ってリリースすると、
まあ確かに。
簡単に SQL インジェクション食らっちゃいますよね。あ
自
るとなんか
然言
LLM、
語か。
そう。ユーザーの自然言語をもとに LLM が SQL クエリを作って、で、DB にぶち込んで、データ取って返すみたいな流れですけど、やっぱりプロンプトをいじると、まあ、SQL インジェクションのことができてしまったりあるので、まあ、やっぱそこら辺、まあ、便利だからということで、何も考えずに使っちゃうと、まあ、簡単にやられてしまうのかなと思ったりしています。まあ、今は SQL インジェクションの例ですけど、まあ、例えばその LLM になんかシステムコマンド作らせて、サーバーでなんかコマンド実行して結果返すかな、なんか、というアプリだと、まあ、OS コマンドインジェクションと結果になっちゃいますし、
確かに。
なんかそういう、はい。利用する側のセキュリティは結構個人的には面白いので深掘りしたいなと思ったりします
なるほど。まあ、結局インプットを受け取ってるわけですから、それをちゃんとバリデーションしないといけないんだけど、それが、その自然言語だから、そもそもバリデーションが難しいし、かつ自由度がめちゃくちゃ高いみたいな、そういう感じ
そう
に
です
なっ
よね。
ちゃったってことですよね。
で、バリバリフィルターをつけるってもありますけど、そうなるとなんかもう自然言語を受け取るっていう意味があんまりなくなってしまうので、
確か
はい、
に。ジ
やっ
レンマで
ぱ
すね。
り、はい、柔軟なユーザーからインプットを受け取って、本当にユーザーが必要な情報を、まあ、DB なり何なりから引っ張ってきて、で、自然言語の返すというのが、やっぱり LLM 統合アプリの真骨頂だと思うので、まあ、結構難しいんじゃないかなと、対策は。思ったりしてます。ね。
なるほど。なんか以前、自分がなんか技術者の人、なんかトップのすごい優秀な技術者の方と、こう、話したとき、基本的に、そのインターフェースが、インターフェースを、こう、人間と、その、ネットの距離を短くするのが、まあ、イノベーションみたいな感じで言われたことあるんですよね。まあ、だからその人間が、こう、指でキーボードをカタカタ叩いて、ブラウザとかに入力するところを、よりもっと、こう、その、実際に入力して、アウトプットを得たいところの距離を、こう短くする。まあ、なんか、その話を当時聞いてたときは、 まあ、アマゾンのボタンポチでオーダーできる、なんだっけ、ダッシュでしたっけ？アマゾン。アマゾン、
なんでしたっけ。
やべ、ダッシュボタンですね。が、なんですごいのかっていうことを、こう、熱弁された時なんですけど、まあ、なんとなくその時、まあ、そうかもなって思ってたんですけど、まあ、こういう LLM が出たことで、あと、まあ、音声認識が出たことで、自分の音声がそのまますぐ、そのちゃんとした形でのアウトプットになってくるのは、確かにこれはなんかすごいイノベーションだなって感じてます。まあ、それによって新しい、なんか、高橋さんが気にしてるようなリスクとか出てきてんだろうなっていう感想を今日持ちました。
そうですね。まあ、便利になるってことは、やっぱり、その裏をつく、セキュリティをつく人も当然いるので。
そうですね。
まあ、なんていうでしょう。若干 LLM が挟まることによって、
はい。
そのリスクが見えにくくなるっていうところ
そうで
が、
す
ちょっと、
ね。
はい、気にしてますね。あと、まあ、敷居がだいぶ、はい、下がって、これまであまり、なんですかね。まあ、先ほど健吾さんの話みたいに、キーボード型ができなかったような人たちも、まあ、そのサービス使うようになったりしますし、音声で
そうで
も。
すね。
そうなると、いろんな人の情報が、まあ、システム側に蓄積されてくることになると思いますので、
はい。
そうなると、まあ、攻撃者のモチベーションもどんどん上がっていくんじゃないのかなと思っちゃいます。
確かに攻撃もしやすくなりますしね。
そうですね。
は
まあ、そこは結構、はい、熱そうだなと思ったり。しております。
い。いや、楽しみですね。もういや、ちょうど、まあ、45分、50分ぐらいですので、今日はこの辺で締めとしたいと思います。
はい。ありがとう
は
ご
い。ありがとうございました。いや、楽しかっ
ざい
た
ました。
です。ぜひ、第2回を、はい、やりましょう。はい。
ぜひぜひお願いします。
はい。では、今日はありがとうございました。お疲れ様
ありが
で
とうございました。
す。
お疲れ様でした。失礼します。